さあ、4月から始まった新コーナー、今日も郷土歴史家の細井さんに話を伺っていきます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、2回目なんですけれども、前回は見つけについてお話を伺っていきました、はいはい、見つけについてちょっと振り返っていただきながらまたご紹介いただけますか、
はい、そうですね、見つけっていうのは、赤坂見つけなんかもそうなんですけども、お城の周りにある、城門のようなものがもともとの語源なので、藤沢宿にあった見つけというのもそれぞれ江戸方と京方の、守りの、場所のような形なんですね。軍事施設っていうような形の、施設だったという話をいたしました。
はい、藤沢にもそういったものがあるということで皆さんにも知っていただけたかなというところですが、さあ、今日は藤沢宿について引き続きお話を伺っていこうと思うんですけども、今日はどんなお話を聞かせていただけますか。
前回ちょっと軍事施設なんていう話しちゃったんで、はい、実際は皆さんそういうイメージじゃないと思うので、もうちょっと楽しい方のイメージの話をしたいと思います、はい、最初の頃はそういう形でまだ関ヶ原の戦いなんか引きずってるんですけども、だんだん時代が下ってくると、経済的にもだいぶ発展してきますので、商業が発達すると流通ですね、荷物の移動とかも出てきます。それから道の方も戦争なくなりましたから安全になりましたので、庶民も随分動くようになります。お侍さんの方はご存知のように参勤交代ということで江戸と自分のお城と行ったり来たりしてるんですけど、一般の人も意外と動いてるんですよね。この間もね、ある本、山伏の人が、江戸時代の山伏が書いた日記っていうのを読んだんですけど、そしたら道ところでですね、いろんな人に会ってるんですね、普通の人に。でちょっとびっくりしたんですけども、意外と私たちがこう教科書で教えられてるっていうのは、教科書のせいにしちゃいけないんですけどよりもですね、人は動いてたみたいです。
そうなんですね。
ただ車とかありませんから、歩ける距離っていうのは限りがあるし、それから泊まるにしてもお金がかかりますから、そんなに自由に今ほど旅行できたわけじゃないですけども、旅行っていうのを憧れた時にですね、ちゃんとやればできる対象だったっていう感じはありますね。
そうなんですね。確かにこう今みたいな便利な世の中ではないので、道の整備の仕方もきっとそうですし、こう移動手段も足っていうことだったと思うんですけど、でもやっとなんとなく宿場町っていう、こうイメージに近づいたかなと、
ありがとうございます。
思うんですけれども、さあ、旅ということで、人々はどんなふうに過ごしてたんですかね。
そうですね、旅ができるようになるとですね、当然今もそうですけども、それで、お金儲けってわけじゃないんですけど、それを題材にしたですね、仕事がいろいろ出てきますね。で、一つは宿屋さんなんですけども、宿屋さんもお侍さんが泊まるような立派な宿から、キッチン宿って言って、自分たちでお米とか持ってきて、そこで、場所だけ借りて料理を作って、泊まるような、そういう簡単なところとか、いろんなものところが出てくるんですね。で、当然その旅行というのは泊まる場所は宿場になりますので、それぞれの宿場がですね、自分のところに泊まってほしいと思うわけですよ、
はい、
今でも観光地でと人の呼ぶのを、ね、競ってますけども、昔もですね、そういう意味では魅力的な自分たちの街を宣伝しようっていうので、そのために名所とかいろんな由来の話とかですね、作っていくんですね。作ったり、もともとあったものを宣伝したりするんですけど、でそういうのに使われたのはですね、目立つところでは浮世絵があります。
やっぱそれつながりますよね。
そうですね、浮世絵に自分の街を、素敵に魅力的に描いてもらえば、そこにまた来たくなる人がいるんじゃないかっていうのがありますね。それからもう一つは、その旅行する人たちのために、旅行案内書っていうのがたくさん出版されるようになるんです。
今とそんな変わんない。
そうですね、変わんないですね。今でも本屋さん行くとたくさんありますけど、同じような感じでですね、いわゆる宿のことが書かれているものとか、それから中には旅行するときにこんなことを気をつけた方がいいよっていうのをまとめた旅行用心集とか言うんですけど、そういった本がベストセラーになったりですね、そういう出版がありました。それからもう一つ忘れちゃいけないのがですね、これは聞いたことあると思うんですけど、やじさん北さんってありますよね、
はい、
あれは江戸時代に出た本なんですけども、東海道中膝くりげ十返舎一句っていう人が書いた、本当に内容はですね、ちゃんと読むと くだらない本なんですけども上等な本じゃないんですけども非常に面白く書かれています。それぞれの名称をちょっと茶化したりとかですね、それから行った先で騒動を起こしたりっていうので書かれてるんですけども、それがですね自分たちも等身大に旅行できるんじゃないかっていう気持ちにさせてですね、まあ、本自体もベストセラーになったんですけども、はい、旅の文化にとっては非常に追い風になったっていうふうに言われています。
なんかちょっとこう私たちの今の感じとちょっとリンクできるところもあり、ね、やっぱそういうふうに、まあ、矢地さん北さんみたいに、はい、ちょっとこうシャレっ気づいたものも、はい、方がやっぱり身近に感じますよね。
そうですよね。
東海道53次の話もちょっと出てきたんですけれども、はい、観光地と今、ちょっとキーワードというか、はい、言葉が出ましたけれども、はい、観光地化されてきたのって、はい、もうこのぐらいの時期からなんですか？
そうですね、うん、当時でいうと名所とか、はい、それから旧跡っていうのは昔こんなものがあったよっていう何々の跡っていうんですけども、はい、名所旧跡っていうのをそれぞれ自分たちでもあれするし、書籍なので紹介されるようになるんですね。で例えば今でいうと大河ドラマとか、はい、それから連ドラなんかでご当地が出てきますよね、うん、そうすると思わず行っちゃったりするじゃないですか。
あります。
でそれなんかそのドラマにあったっていう棒が立ってるとその前に写真撮っちゃったりとか
ありますね。
あの看板が立ってると写真撮っちゃったりするじゃないですか。そんな風なのと同じような感じで、なるんですけど、そのね一つの役目を果たしたのが歌舞伎とか人形浄瑠璃なんですね。でそういう当時は当然テレビないですから、はい、江戸の人たちは本当によく芝居を見てたようです。で落語にもあるんですけども、はい、お芝居って本当にでっち小僧の人まで見に行ったりとか、はい、女中さんとかそういう人まで見に行ってるぐらいそんなに高くなくて、庶民が親しめた演劇だったんですね、はい、でそういうところで例えば藤沢の話なんて聞くと、はい、行ってみたいな
確かにそうなんですね。今というとこうじゃあ芝居見に行くぞっていう感じになりますけれども、ね、本当にもう身近なものだったんですね。
そうですね。
確かに今テレビでもそうですが、ちょっとこう名称聞いたり漫画も今江ノ島が ね、
そう
題材になったりしてそういったことと同じなんです
ね。同じだと思いますね。
なるほど。さあその藤沢宿の、はい、まあ、見どころというか人気があった場所っていうのってありますか？
はい、ですね、まあ、いくつかあるんですけども道中記っていうんですけれども、はい、いわゆる旅行案内書が出てるんですけども、それを見ますとまず最初に出てくるのはね遊行寺なんですね。
江ノ島じゃなくて、
はい、
遊行寺、
はい、江ノ島も出てくるんですけど、はい、江ノ島はどちらかというと藤沢の宿場というものの名所の一つみたいな感じで、まあ、別の扱いもされることもありますけど、どちらかというと遊行寺なんです。
遊行寺が最初に出てくるということで、まあ、もう遊行寺といえば伊部常人の
話も、ね、そうですね、はい、
ますけれども、はい、この藤沢でも本当に愛されているそして大きなお寺になりますよね。
はい、慈宗という宗派の総本山ですので、はい、東海道をずっと見てましてもいわゆる総本山がある宿場っていうのは藤沢だけなんですよ。神社は大きい神社が熱田神宮ですとか三島神社とかありますけど、お寺で総本山というのは藤沢だけだと思いますね。で、まあ、そのためにですねお参りに行く人も多いんですけど、実はですねお参りにというよりは遊行寺が人気があったのは、はい、小栗判官照手姫っていう話が当時それこそ歌舞伎でとか人形浄瑠璃で有名になってまして、はい、そこの名所ということで皆さん必ず立ち寄ったぐらいですね。旅日記を何冊か読んでますけども、はい、必ず藤沢に来ると遊行寺によって小栗判官のお墓をお参りしていくっていうのが書かれています。
小栗判官の話もちょっと聞きたいところでありますけれども、はい、これもまたいろんな話に広がりそうなので。
そうですね、
次回あたり、
はい、そうですね、まあ、話が遊行寺なので、はい、次週にしたいと思います。
さすがです、細井さんということで細井さんのシャレも出たところで今日はここでお開きということにしたいと思います。さあ1回目2回目とどんどん話が続いていきますので、皆さんお聞き逃しのないようにシリーズものということでお楽しみいただきたいと思います。今日も藤沢宿についてお話を伺いました。遊行寺の話が出てきました。郷土歴史家の細井さんに話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。